始まりました C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、担当記者に裏話など聞いていきます。本日は編集長の藤井と副編集長の加納の2人でお届けします。まず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、不動産関係を担当しております加納です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、IKEA に関するですねお話をしていくんですが、加納さん、 IKEA って行きますか？
行きますね。
行きますか？はい、
行きますよね。藤井さんも行きますよね？
そうですね、時々行きたくなっちゃいますよね。
そう、行きたくなっちゃうんですよね。
はい。で、IKEA もね、今は結構、少し前まではこう少し遠くにあるというような郊外にあるっていうイメージでしたけど、
はい、
今本当にこうね、原宿とか渋谷とか、駅前にどんどんできてるので。
そうなんですよね。
はい。
大型店舗だけかと思ったら、結構その行きやすい場所にあって、
うん、
身近になった感じしますよね。
そうですね。ね、100円で食べられるソフトクリームとかを食べにだけ行ったりする時もありますけど。
あれ美味しいですよね。
美味しいですね。なんかたまにプラントベースソフトクリームとかやってたりして、はい。なんかそういうちょっとこう、地球に優しいようなものも売ってたりするみたいですね。
はい。
はい。そんなみんな大好きイケア、ね、一度入ったらもうね、最後まで行き切ってしまうというか、
確かにツアーみたいな。
はい。動線も含めてすごくこう、面白いイケアなんですけれども、ちょっと今回加納さんが、面白い取材をちょっとしてきてくれたというところで、ぜひこちらの記事まずご紹介いただきたいんですけれども。
はい。ですね、イケアの、千葉県の船橋市にある IKEA 東京ベイという店舗があるんですけれども、そこ実は IKEA の本社も、 IKEA ジャパンの本社も兼ねてらっしゃって、うん、そちらの中の倉庫が自動化したっていう発表会があったので参加させていただきました。
おお、駅からもう見えるやつですよね。
そうです、そうです。すぐに、はい、本当に駅前にある IKEA で、このその親しみやすい店舗の中でこんな高度なハイテクなことが行われているのかと思うとちょっとびっくりする。
実際にこうどういうところにこうテクノロジーが今回導入されたのかみたいなところ、もう少しぜひ詳しく教えてください。
はい。IKEA って、家具を買うと多分商品番号とか控えて2階から1階に降りて、で、棚から出しますよね。
そうですね。
倉庫を兼ねてる倉庫と、お客さんが取る棚を兼ねてると思うんですけど、
はい、
一部が自動化されてるっていうものなんですよ。なんで今までの通常の倉庫もあるんですけど、その隣に高さ7メートル、幅37メートルっていう白いボックスみたいなのができていて、その中に自動化された倉庫になっているっていう内容でした。
なるほど。なんかその記事を見るとですね、写真がすごくインパクトが強くて、なんだろうな、これぜひね、記事読んでもらいたいんですけれども、すごく未来的というか、ボックス自体にもこう006とか018とか番号が振ってある、はいはい、四角い黒い箱がですね、
はい、
あったりして、これどういう感じなんですか、動き方だったりとか。
これ実はものすごく早いんですよ。
早いんですね。
すごい早いんです。本当にヒュンヒュンヒュンヒュンっていう感じで、
はい、
ほぼ無人にこの倉庫の中を動いていて、
はい、
目にも止まらぬ速さというか、
はい、
すごい勢いで動いていて、
はい、
多分ですね、この黒いボックスが多分25個あるっておっしゃってたと思うんですけど、はい、25個でもうフル稼働で、
はい、
商品を探して持ってくるっていう作業をずっとしてます。
これは箱の中に誰かが一応入れる作業はするのか、はい、そこも自動で。
そこも自動で持ってきて、黒い箱の下に、
はい、
さらにプラスチックスのボックスが、14段積み重なっていて、うん、プラスチックスのボックスの中に各商品が入っていて、 そのこからその黒い箱を持ってくるっていうみたいな仕掛けなんですけど、
はい、すごいな。
そうなんです。で、14段に積み重なっているので、まあ、どこに何が入っているかっていうのを、はい、あと下の方にあると取れなかったりとかすると思うんですけど、
はい、
その AI で人気のある商品が上の段に来るように調整されてとか、 AI
ロボ
ットの融合みたいな感じになってました。
なるほど。これによって結構そのいわゆる少人数になったりとか効率化されたりとかっていうことが実現できてるっていうことですかね。
は
い
は
い、
実は、取材をさせていただいたのが、11月24日なんですけど、その日からちょうど稼働をしていたというので、はい、これから実証されていくというんですけれども、理論上は作業時間が約8倍になるみたいな、
8倍
っていうなんか割ととんでもない結果になるということだそうです。
めちゃくちゃ売れますね。売れるようになっちゃいますね。
そうなんです。
すごい。あ、これまでは8時間で2万歩3万歩歩いてたと。すごいですね。
なんか想像したことがなかったんですけど、実際に従業員の方が店舗を回って普通にお客さんがお買い物するみたいにして EC 用の商品を集めてらっしゃったっていうことなんで、それは2万歩3万歩行くだろうなっていう感じですよね。
なるほど。倉庫とか自動化みたいなところ行くと、まず最初にやっぱり私とかはアマゾンが思い浮かんじゃうんですけど、
はい、
IKEA の場合そもそも店舗と倉庫が一緒になってるからちょっとまたね違いますもんね。こう、
そうなんです。
はい、いや面白いですね。
そう、なんかお客さんがいる本当にすぐ隣でそんなハイテクなことになっているみたいな感じがすごく面白かったです。
なるほど。これ日本がクロアチアに続いて2例目なんですかね。
あ、おっしゃってました。
1例目がクロアチアっていうのがなんかこうね、
かなりって感じですよね。
そうですね、でこれは、自社開発ではなくて導入オートストアという他社のものを導入してるっていうことなんですよね。
はい、ということですね。
いや面白いですね。でこれ写真見ていただくとですね、後ろの方にこう赤いね、なんかこうチャージャーみたいなのもたくさんあって、これで自動充電をするということなんですね。
はい、されてるそうなんです。なんか、この倉庫内もすごく仕掛けが、このチャージャーも仕掛けの一つなんですけど、
はい、
やっぱり火事がすごく怖いじゃないですか、倉庫って。
うん、確かに。
酸素の濃度を変えることによって火事が起きないような仕組みになっていて、
はい、
その辺もすごく先進的だなと思いました。商品の安全も保たれるし、もちろん従業員の方の安全も保たれるしっていう、
はい、
うん、よく考えられた倉庫になっているなと思いました。
これぜひ全国展開してもらいたいなというところですけど、今後の展開みたいなところはいかがなんですか。
全国展開というよりも、
はい、
IKEA は今関東に4店舗はい、あるんですけど、その各店舗の小物配送をこちらの IKEA 東京ベイにまとめてやって、
うん、
各店舗はまた別のお仕事になっていく。
あ、なるほど、なるほど。
そういう住み分けになっていくと思
ってました。なるほど。あ、そういう連携をしていくんですね。
はい、それも面白いですよね、効率化という意味で。
そうですね。
ねえ、新しいタイプの動きだなという感じがしました。
私がよく行く IKEA 立川は小物配送のピックアップ業務も請け負っていたんですね、もともとは。なるほど、なるほど。
そ
ういうのもね、意外と知らなかったりするんで面白いですよね。
はい。
あと EV、電気自動車も増やしていくとか、そういう話もありますね。
はい。すごくやっぱり環境にも配慮されていて、今6台 EV 車を使っているそうなんですけれども、さらに台数増やしていくよっていうこともおっしゃっていて、あと IKEA の店舗って今回のこの自動倉庫内も全て再生可能エネルギーで賄ってるっていう。
あ、すごいですね。
はい、エネルギーに関しても最新の取り組みがされているそうです。
なるほど。いやね、ちょっと失礼ながら IKEA にそういう ハイテクなイメージはそこまで私持ってなくて、むしろこう、ちょっと北欧家具みたいなところに。
はい。おしゃれなイメージが強い。
そうですね。おしゃれで、ちょっとむしろアナログっぽいイメージがまたそれはそれでいいなと思ってたんですけど、実は裏側はこんなにハイテクに変わっていたと。
めっちゃハイテクでした。
いいですね。
はい。
ちょっとなかなかね、これはお客さんも行けば見れる。
あ、多分、ね。
これは見れない。
はい。
ああ。
バックエンドなんで。
あ、そうですよね。はい。ちょっと見に来たらそう思っちゃいましたけど、ね、はい、そんなヒュンヒュン動いてるんだったら、
うん、
ね、わかりました。じゃあちょっと、はい、そうですね、皆さんまたこう IKEA に行くことがあると思いますけれども、IKEA 行った際には裏側で実はこれがヒュンヒュン動いてるんだなというふうに思ってですね、
はい、
お買い物楽しんでいただければと思います。
はい、
ありがとうございます。では、はい、今日はこの辺にしたいと思います。加納さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。